もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は6月定例会のお知らせを、後半は市議会のハテナ、市議会って何をお届けします。早速前半です。お話を伺うのは議会運営委員会の高橋和樹議員です。よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いします。
さて前半のテーマは6月定例会のお知らせです。いよいよ6月定例会が始まりますが、まずは会期や日程がどうなっているのか教えてください。
はい、今回の6月定例会は5月31日から6月17日までの18日間の開催を予定しています。初日は市長の所信説明のほか、条例案や補正予算案といった議案が提案され、議案に対しての質疑が行われる予定です。
議員の方が市民の皆さんの生活に関わる行政全般について質問する一般質問の日程はどのようになっていますか？
はい、一般質問は6月の7日、9日、10日の3日間を予定しています。今回は何名の議員が一般質問するのか、幅広い分野での質問があると思いますので、市民の皆さんにも注目していただきたいです。
では一般質問の後の日程も教えてください。
はい、6月11日と14日は常任委員会と一般会計予算特別委員会の分科会が開催され、上程された議案や補正予算案について審議します。最終日の6月17日には各委員長がそれぞれの委員会分科会で審査した結果を報告し、その後議案や請願陳情の採決が行われる予定です。
今回はどんな案件の審議が行われる予定ですか？
はい、今議会にはですね、報告案件が11件、それと承認案件が1件、そして条例案や補正予算案など議案が全部で24件上程される予定となっています。承認案件は林道茅峠線において発生した地滑り災害の復旧に向けた調査分析業務に関わる委託料となっています。条例案では国民健康保険条例や国民健康保険税条例の一部改正があります。これは新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者などに関わる国民健康保険税の減免を継続して行うこと、そして新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行されることに伴うものです。また除雪ドーザーや小型ロータリー除雪車、救急車、そして消防車、さらに学校の大型電子黒板の購入に関わる契約案件があります。
さまざまな案件がありますね。続いて補正予算案について詳しく教えてください。
はい、令和2年度の大雪で被害を受けた世帯に対しまして、生活立て直しの資金として災害援護資金の貸し付けを実施するための補正や、現在市が保有する5つの温泉施設について今後の方向性を検討する上で判断材料の一つとするために、施設の現状について調査を行う経費の増額補正などが計上されています。また令和2年度の大雪被害による道路施設について、これは生活道路、水路、それからガードレール、道路標識などの点検を行い、補修が必要とされる箇所が増加したことに伴う修繕費の増額補正もあります。その他、秋田県が始めています ICT を活用した事業改善支援事業の支援対象校に横手南中学校が採択されたことによります ICT 教育の推進と ICT を活用した事業改善を実施するための経費なども盛り込まれています。
6月定例会でも新型コロナウイルスに関連する補正予算案は出る予定ですか？
はい、県内で、今感染拡大の影響により、小中学校の修学旅行を延期する必要が生じたことから、そのキャンセル料を補助するための補正予算が計上されています。また横手病院と大森病院において新型コロナで入院する方の対応をしている職員などに慰労金を支給するための予算や、新型コロナ対策として超音波画像診断装置などの医療機器を購入するための経費が盛り込まれています。
そうなんですね。そろそろお時間となりました。最後に和樹議員からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、私の方からは、常に私たちは市民の皆さんが安心して生活できるように慎重に審査を重ねております。定例会中の動きにもぜひ皆さんに注目していただきたいと思います。なお議場での本会議はどなたでも傍聴することができます。傍聴席は本庁舎7階にありますので、ぜひ傍聴にお越しください。なお新型コロナ感染拡大防止のためにマスクの着用および備え付けの消毒液の利用にご協力ください。咳、発熱などで体調の優れない方におかれましては傍聴をご遠慮いただけますようお願いいたします。また本会議の模様はインターネットを通じて生中継してますので、パソコンやスマートフォンでもご覧になることができますので、ぜひこちらもご覧ください。
はい、6月7日9日10日の午後1時からは横手鎌倉 FM で一般質問の生放送も行いますので、ぜひお聞きください。前半は6月定例会の日程や審議案件について教えていただきました。お話を伺ったのは議会運営委員会の高橋和樹議員でした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、この後後半は市議会のハテナ、市議会って何をお送りしますので、引き続きお聞きください。後半は市議会のハテナ。市議会は専門用語や難しい内容が多くて分かりにくいこともありますよね。市議会のハテナではそういった分かりにくい言葉や内容をピックアップして解説します。今回のハテナは基本に戻って市議会って何をテーマにお送りします。お話を伺うのは広報校長委員会の奥山豊和委員長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、質問に入る前に、私もね、このコーナーを担当して6年目ですので、基本的なことを質問するのはちょっとわざとらしいと言いますか。なので今回は横手鎌倉 FM の新人にお任せしようと思います。
はい、横手鎌倉 FM の相田瑞希です。24歳です。市議会のことは恥ずかしながら全く分かりません。初心者ですのでいろいろ聞きたいと思います。今日はよろしくお願いします。はじめに市議会はどんなことをしているんですか？
はい、市議会の役割というのはたくさんあるんですけれども、特に重要なものは、条例という市の決まりを決めたり直したりすることです。また市役所が仕事をするためのお金、これを予算と言いますが、予算を決め、その予算が正しく使われているのかをチェックをしたり、市役所の仕事が市民の皆様のために正しく行われているのかを調べたりもしています。他には市民の皆様から出されたご意見ご要望が市のために必要かどうかを調べたり、国などに対して意見や要望を出すこともあります。
市民からの意見や要望も聞いてくれるんですね。その意見や要望を踏まえながら、私たちがより住みやすい街を作り上げてくれているんですね。横手鎌倉 FM では定例会を放送していますけれども、そもそも定例会って何ですか？
はい、議会というのは365日いつも開かれているわけではありません。 毎年決まった時期に開かれる議会を定例会と言いまして、横手市の定例会は1年間に3月、6月、9月、12月の4回開かれています。約3週間かけていろいろなことを話し合い決めていきます。また昨年の冬の豪雪の対応や、今の新型コロナウイルスへの対応など、年4回の定例会を待たずにすぐに決めなければならない案件が出てきた場合には臨時会というものを開催します。昨年は毎月のように臨時会が開かれていました。
そのようにいろいろ話し合った後、良いのか悪いかというのはどうやって決めるんですか？
はい、議員全員がですね、集まって話し合いをする会議を本会議と言いますが、市長から提案されたことを実行するかしないかを決めるときは、本会議に出席した議員の半分を超える人が賛成したかどうかで決めます。議員は提案された予算や条例が、どう市民のために生かされるのか、説明を聞き、質問をしたり意見を交わしながら最終的に賛成するかどうかを判断します。もし予算や条例に対し議会の賛成が得られない場合、その予算や決まりは議会の同意を得ていないということで、市役所の仕事として行うことはできなくなります。市民のためにならないと判断すれば当然反対することもありますし、例えばコロナ対策の給付金や、売上が減少した事業者への支援金なども私たち議会での話し合いを経て市民の皆様のお手元に届いているということになります。
なるほど、多数決で決めているんですね。ところで横手市議会には何人の議員がいるんですか？
はい、現在24名の議員がいまして、男性が22名、女性が2名です。定められている人数、これを定数と言いますが、定数は26人になっていますので、現在2人足りていない状況です。全議員の4分の3が60歳以上ですが、30代の議員もいます。
女性の立場からしますと、女性議員もいるのでより意見や要望を話しやすいと思います。24人でいろいろな案件について話し合うというのはとても時間がかかりそうだし大変じゃないですか？
はい、大人数だとですね、一つ一つ全員で話し合って決めていくというのは時間もかかりますしとても大変です。そこで、委員会という会議に分かれて普段は活動していますが、横手市議会にはさまざまな委員会がありまして、今回それを詳しく紹介するにはちょっと時間が足りないので、またの機会にしたいと思います。
わかりました。委員会という会議があるんですね。しっかり頭の中に入れておきたいと思います。ところで議会で話し合われた内容について後日市民の皆さんはそれを確認することはできるんですか？
はい、議会で話し合われた内容、そして賛成反対の結果について、ホームページや議会だよりなどを通じてお知らせをしています。また鎌倉 FM さんのこの番組もっと教えて横手市議会でも皆さんにお伝えしています。それからホームページからは本会議のライブ中継や録画中継を見ることができますので、ぜひご自宅のパソコンやスマートフォンなどから会議の様子をご覧いただければと思います。
今日お話を聞いて市議会について興味が湧いてきたので、それらを利用して深掘りしていきたいと思います。せっかくなのでもう一つ質問したいんですけれども、市民の皆さんの意見や考えはどのような流れで議員の皆さんに届いているんですか？
はい、横手市議会では、地域の公民館などそれぞれの地域に出向いての議会報告会、意見交換会というものを開催していますし、ご要望があれば、市民と議会の懇談会というものも不定期ではありますが開催をして、市民の皆さんからさまざまなご意見やご要望をお聞きしています。また請願や陳情という手続きがあるんですが、そういった形で議会に対しご意見ご要望をいただくこともあります。その際は、できるだけ議会にお招きをして直接、ご意見を伺う機会を設けるように努めているところです。 他には私たち議員がですね、それぞれの日常活動の中で地域の皆さんからお話を聞く機会もありますので、さまざまな形で広く皆さんの声が市議会に届けられています。
はい、さあそろそろお時間なんですけれども、相田さん、市議会の役割や仕組み聞いてどうでした？
そうですね、普段疑問に思っていてもなかなか聞けないことばかりだったので、今回は奥山委員長に実際にこうやってお話を聞くことができてとても勉強になりました。そして議員と市民は常に隣り合わせになっていることも知れたので、身近に感じることもできました。今後は市議会のホームページや議会だより、横手鎌倉 FM のもっと教えて横手市議会もチェックしたいと思います。
はい、私もいいおさらいになりました。奥山委員長、最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、今日はありがとうございました。ともすれば難しい言い回しや専門用語の連発で、まあ、市議会というものに対して敷居が高いなと感じる場面も多いかもしれませんが、実は話し合われている内容というのはどれも市民生活に密着した大切な案件ばかりです。ぜひ少しでも興味を持っていただけるようにですね、できるだけ分かりやすくお伝えをしていくということはこれからも常に心がけていきたいですし、私たち横手市議会は市民の皆様と対話を重ねることを大切に日々活動していきます。ぜひとも引き続き市議会にご注目いただければありがたく思います。
もっと教えて横手市議会、後半は市議会のハテナ、市議会って何について、広報校長委員会の奥山豊和委員長に、横手鎌倉 FM の新人相田瑞希さんが聞きました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回の放送は6月14日です。議会改革推進会議の活動報告をお送りする予定ですので、ご期待ください。